おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昭和史の中のテレビお笑いバラエティ、全員集合になったドリフターズの面々の歴史を語っております。
はい。
1981年2月のこと、中本浩二、志村健が競馬飲み行為賭博法違反で取り調べを受けるというスキャンダルが起きまして、二人がテレビに出ることはまかりにならない。しかし、リーダーの怒りや長介を、放送しなくても結構だから、コントだけはやらせてください。お客さん来ちゃうんだから、そのお客さんを裏切らないためにも、やらせてください。やらせるってどうやらいいんだよ。いや、三人でコントやりますから。五人でやるのを三人でやる？できないよ、そんなこと。怒り屋が怒鳴られておりますが、そんな怒り屋のところに、電話がかかってくる。電話出ますと、萩本欽一です。よければ僕、ドリフに一日入れてもらえませんか？という。
はい。
怒り屋さん、お申し出はありがたい。しかし、ここはとにかく我々だけで乗り切りたいと思いますという。うん、なんと1981年、その入間市民会館での全員集合、2月21日のこと。中本、志村を書いたドリフターズは3人で、高木ブーが走ったという。走ることのないブーちゃんが走ったという。
はい。
加藤茶は、イカリアさんとの絡みで、ヘマやらかしまして、メガホンでパンパーンと頭を叩かれる。その時に思わず出たアドリブが、志村がいたら今一発で済んだのに。これで会場の子供たちが笑った。志村のネタそのまんまいただき、カラスの勝手でしょうと歌い、早口言葉も一人で懸命に頑張った。これすごいですね、イカリアさん。出られない中本浩二と志村健を舞台袖で見せていたっていう。
あ、そうなんだ。
うん。
へー。
ドーッと子供たちが笑うんだ。カラスの勝手でしょう。志村のネタを加藤茶がやると。
はい。
その時に志村は思ったというね。志村が出演しなくてもドリフだったら笑いが取れるという。
うん。
そして、中本浩二と志村が出なかったこの回の視聴率が出ました。
はい、
なんと驚くながれ、47.6%。47.6% であります。ところが、来るんですな、時代の変わり目っていうのは、私も体験しておりますけど、1980年代に入りますと、笑いというものの捉え方が変わってきまして、笑いをエンターテイメントではなくて、サブカルチャーにしちゃった。たけし、さんま。
ああ、そういう流れになるのか。
はい。しかも、よくぞ考えたもんですな。漫才と漢字で書かない。
ああ。
ローマ字で漫才と表記する漫才ブームが立ち起こるわけでありますな。それは1980年4月のこと、フジテレビがワイドスペシャルで漫才特番を始めた。舞台はディスコ調。
はい。
小林克也の DJ ナレーションで番組を始めるという。
はい。
出演 B&B、2ビート、新助、龍介。
はい。
テレビの笑いに新勢力がドリフ、金ちゃんに続いて台頭してきた。
うん。
萩本は移動中の飛行機の中で彼ら、B&B、2ビート、新助、龍介のネタを知ります。そして、萩本は思いました。あ、すぐダメになっちゃうね。
お
お、萩本はそう思ったんです。なぜかというと、日本の笑いというのはネタではダメなんだ。うん、ネタ一回テレビでやっちゃうと、もう使えないから、
うん、
そんなに新しいネタがポンポンできるわけじゃないから。だから芸人ってのは次々入れ替わってきたんだけど、彼らもうネタやってるから、次はこのネタやれないからと思って、飛行機降りてお家に帰ったら、同じネタをテレビで彼らやってるんです。そうなんです。日本人が同じネタを繰り返しても笑うようになっちゃったんです。もみじまんじゅう、もみじまんじゅう、もみじまんじゅう。
はい。
同じネタを1年間やっても笑うんです。
うん、
萩本はおそらく呆然としたと思いますね。それでは笑いは通用しないというやり方がもう通用してるんであります。この漫才から変わっていきます。これは芸人が変わったのではなくて客が変わったんでありますな、
はい、
なんとこのザ・漫才は数ヶ月後ブームを呼びまして 32.6% を叩き出しております。そして富士はその勢いに乗ってあの伝説番組俺たちひょうきん族を始めるんです。
そこで出てくるのか、ひょ
う
きん族が。
ここでは 単独の笑いの主役はいないんです。まあ、ちょっとこう、言いますと、寄ってたかってでコントをやるという。しかも、妙とかリズムとかテンポじゃないんですよ。全く違う笑いなんであります。ドリフは動きで笑いを取ろうとした。萩本はハプニングを笑いにした。ところが、ザ・漫才のビートたけしさんま、違った。彼らは言葉で笑いを取りに行くんであります。赤信号をみんなで渡れば怖くない。
はい、
聞きようによっちゃ何もおかしくない。それをお客が笑うんです。日本の文化、政治、世間、芸能界。それを言葉にして笑わせるんです。
はい、
からかったり、揶揄したり、上から目線で叱ったり。ここでは笑いの対象をお子様からお年寄りまでではなくなった。同じ世代のやつを笑わせるだけでいいという、うん、この笑わせる技が必要ではなくなって言葉遊びそのものがサブカルチャーとして彼らをヒーローに仕立てていくわけでありますな、
はい、
ドリフと萩本この二人に共通しているのは一切生活の裏を見せません。ところが出てきたビートたけしさんま特にさんまに至ってはどんなプライベートを過ごしてるかを喋ることが舞台のネタになっている、
はい、
笑いの質の転換からドリフと萩本は旧世代にされていくという時代の変遷でございます、うん、この次また明日のモネタの上で。